大橋隆史&高木大輔のマインドネーション番組放送予告のコーナーです。
はいよ。
3本収録をしました。まずは4月の15日、
はい、
オンエアはですね、ワッツニューをお送りします。
うん、
前回俺がねフィジカルが届いてないって言ってたんですけど、そのあたりが全部届いて今週は少しありましたということで、うんうん、
はい、
紹介したのはですね、まずはダディロングレックス、
品川おじさん、
ニューヨークのトリオのブルースバンドですね、
うん、
ハーモニカボーカルドラムギターっていう編成で、
うん、
ダディロングレックス、ヤプロック、あのゆるゆるで有名なヤプロックから出てるんですか、うん、
有名な有名って、まあ僕らが言ってるんですけど貼ってるだけですけど
、ニューアルバムストリートサーモンズというアルバムが出ました。ちょっとこうリッチになったプロダクションがね、
うん、
いわゆるローファイなサウンドからちょっとリッチになって、ベース低音とかも充実してたりとかしてる、そんなサウンドになったと思います。このアルバムから、タイトルナンバーのストリートサーモンという曲をかけました。
はい、
はい、もうこれも音はねチェックしてください、
うん、
で、次はねブラッククローズ、再結成して最初にやったツアーが、シェイクヨーマネーメーカーツアーっていう、
うん、
やつで、デビューアルバムですね、シェイクヨーマネーメーカー、それの曲を全部やるというところから、復活したんですけど、コロナだなんだで多分いくつか延期をね、随分延期はしたと思うんですけども、
うんうん、
そのツアーの模様がですねライブ版になって2枚組でリリースされました。ディスク1にはですね、そのシェイクヨーマネーメーカーっていうアルバムがオリジナルのアルバムの曲順通りに演奏され並んでて、でディスク2には、うん、そのアルバム以外の有名な曲が入ってるっていう、そういう構成でね、
はいはい、
オンエアしたのはね、ソウルシンギングという曲で、ライオンズというねかなりマニアックなアルバムなんですけども、そこに入ってる非常に個性的な南部のサザンロックですね、
うん、
ブラッククローズならではの、
ならではだねこれね、
うん、面白い曲です。
こういうテイストのバンドいないね。
いないね。
うん、
ギターがギンギンなんだけど、すごく
ギンギンなんだけどね、
サザンソウルな感じだよね。うん、面白いです、これチェックしてください。
はい、
で、パーソナリティのワッツニューを挟んで、いつものアンソロジーのコーナーではですね、これ何回か紹介したことあるんですけど、未発表で、ライブバージョンしかないという曲で、ビッグブリッジズのね2016年のライブの The Sea of Time という曲をね聴いていただいてます。
はい、
アンソロジーはね、いろいろこうものすごい数があってね、早く手をつけろという意味もあるんですが、
80曲ぐらいあるって言ってたっけ、
そうなかなかその80曲の厚みに跳ね返されておりますなかなか突入できないんですけど、
うんうん、
はい、まあでもこのね、ワツニューでこの場所があるっていうことで、いろいろ意識はぶれずにいけるということでね、
はい、はい、
紹介しました。それから次は、U2 のね一曲紹介しました、 Songs of Surrender という、アルバム、僕は4枚組を、ゲットしたんですが、4枚組の中に U2 の新旧のね名曲が40曲、
うん、
新たな解釈でレコーディング、リレコーディングされているというアルバムで、まだまだ紹介し足りないのでね、かけてみました。曲は Until the End of the World という曲をかけました。これはね確か90年ぐらいのアクトンベイビーに入ってた曲だと思います
けど、ね、ああそうかそうか、
うん、あのアルバムすごく良かったんだけど、
良かったね、うん、
またこれは新しい解釈でねレコーディングされてます、聴きどころ満載かと思います、うんうん、で最後はジョニー君、
ジョニー、
これね今ねちょっと動向が非常に気になるアーティストの一人
で動向もルックスも気になるね
ニューアルバムがねうちにもフィジカルが届いて、うん、It's Never Fair Always True というアルバムなんですけど、うん、もうすでにね大好きな何曲も紹介したんだけど、
うんうん、
まだいい曲がねたくさん入ってて、
よかったでしょ、ぐるっと一回り聴けちゃうアルバムだよね、
うん、すげえこれ何度も聴けます、うん、かけた曲はね、うん、True という曲をオンエアしたんですけど、
はい、
今ちょっと注目ですね、いろんな意味でね、
うん、
あのビジュアルはマジなのかジョークなのか
ね、え
正体はどこにあるのかっていうね、ただソングライター、パフォーマーとしてはもうね、うん、もう大好きなアーティストになっちゃったんで、
ね、
はい、
まあ、夏ぐらいまでには髪の毛切ってるといいですけどね
ね、全然あのビジュアルに似つかわないよね。
そう、そうなんだよ。クオリティ高いし爽やかだし、
う
ん、
そう
爽やかだけど爽やかすぎてつまんなくはないっていう、そこがバランスがいいとこですよ。
そうだね、
うん
うん、曲はね、
うん、
よくできてる。見た目はなんかこう
見た目な
ありなのなしなのっていうね、
うん、
ボーダーのちょっと外側にいるような気がする。
そうそう、外側にね
、はい、
狙ってるとしたらすごいですけどねはい、
はい、僕はそんなラインナップです。
さあ、はい、じゃあ自分持ってきたのがですね、4月の満月に4月6日にリリースされたビタ・ギエブリエルのまたシングルですよ、うん、
はい、
満月の日にはブライトサイドミックスが出ますという仕組みだってことが最近分かってきました。
なるほど、うん、
新月の時にダークサイドミックスが出ます、多分。
なるほど。
そう、 I.O. というねアルバムだということでしたけど、タイトル曲が出ちゃいました、もう I.O.、
うん
うん、思いのほかポップな、
そう、ね、
ピーガブ節の、
うん、
あらまあ、こんな感じなのねって感じですね。
そうだね。
でもそうだけど、まあクオリティはもちろんすごいんですよ、うん、すごいんですけどね、うん、なんかもっとこう仰々しく出てくるかと思ったらさらっときましたね。
そうだね、うん、
だったら早くアルバム全部聴きたいと思っちゃったりもしますけどもね。まあこういう思考で今年1年やっていくんでしょう。またちょいちょい書けると思います。
そうだね、はい、出てきますね、はい、はい。
それからディペッシュモードのニューアルバムが久しぶりに出ました、メメントモリというタイトルなんですけれども、うん、まあ、メメントモリっていうのは死を思えっていうことなんですけども、うん、去年ね、アンディ・フレッチャーというメンバー、まあ、オリジナルメンバーずっとここのとこ2000年代になってからトリオでやってた、うん、あの一人が、まあ、まだ60だから若かったんですけどね、
うん、
亡くなってしまって、まあそれでもこのアルバム作りかけなのきちんとリリースしてツアーにも出るということで、
うん、
再始動したところなんですけども、その中に入ってた、多分ね、あのフレッチのことを歌った、うん、ゴーストアゲインという曲、これがシングルカットで爽やかな印象なんですけども、多分友達のことを歌った歌だったんで、
うん、ね、
うん、そういう感じだ、もう結構80年代から聞いてた私としてはちょっと感慨深いものがあったんで書けました。いい曲でした、
うんうん、
それから、パーソナリティのワッツニューのところでたっぷり話したんですけど、ビョークのライブに行ってきましたよ、
はい、
ね、で、うん、その時の印象とか話して、ビョークのライブはね、購入コピアっていうタイトルだったんですけど、うん、一つ前のユートピアというアルバムの世界観 が、
うん、
がこうベースになってて、
うん、
もうオープニングからその本編の最後にサンキューっていうところまでがもう一つのショーにこう、うん、パッケージされてるっていうね、
うん、
まあ、完璧主義の美欲ならではの、演出だったんですけどもね。だからあんまりこのアルバム深く聞かなかったんだけれども、そのビジュアルも含めて 生の声で、聞いてきたら、もう帰ってきてからもやっぱりその世界をもう少しこう味わっていたくて、
うん、
ユートピアというアルバムを繰り返し聴いてるので、その中にあった曲をかけました、
はい、
またちょっとあの世界をね体験した後と違った聞こえ方したんで、そんな話もしながらかけさせてもらいました。曲は、
はい、
コートシップという曲です、
はい、
それから最後、リッキー・リー・ジョーンズがニューアルバムを出しますということで、うん、まだこれは出てない4月28日リリースなんですけれども、Pieces of Treasure、 要するに宝物の一つ一つみたいな、
うん、
感じなんですけども、これはあのアメリカンスタンダードナンバーを、歌ったというか、まあ昔からねこうジャズのスタンダードナンバーみたいなのを歌ったりしたアルバム、ポップポップなんてアルバムがあったりとかした人なんですけれども、
うん、
ちょっとそういう方向みたいです今回ね。
ね、
まあ、あの舌足らずボーカル健在でね、よかったですよ、リッキー昔から聴いてる人はあのおすすめです。 Just in Time という先行で聴けるようになってた曲をおかけしました。
はい
はい、以上が What's New です。
はい、4月15日放送です。 What's New 続いてね、4月22日放送は、新譜特集をお送りします。
はい、
3枚のね新譜を紹介してます。1枚目がですね、1曲大輔が前々回の 初入ぐらいで持ってきた、イブ・ティモアっていうね、なんだろう、性別不明の黒人アーティスト、
うん、
うん、すごく面白いビジュアルで、ちょっとまだつかみどころがないぐらいなんか、
うん、
あのユニークな存在なんですけど、サードアルバムですね、ニューアルバムが出ました。でそのアルバムタイトルがですね、 Play the road who choose but which doesn't consume or simply hot between worlds という、うん、アルバムで、読んでるうちに最初が何だったか分かんなくなっちゃうんですけど
そうなんだよね、うん、
とにかくね、このユニークなアーティストの登場っていう感じで、まあ、うん、あのもう3枚目なんでね、もう知る人ぞ知る存在だったのかもしれないですけど、
はいはい
はい、そのアルバムの中から、ニューアルバムから3曲紹介してます。はい、ちょっとこれ、ね、口じゃ説明できない世界観なんで、ぜひ
3曲4曲かけたね、あ最後にも、
ね、そうだね、トータル4曲紹介しました、うん、4曲かけました。
はい、
はい、オンエアでの音チェックしてください。
はい、
で2枚目がラナデルレイの、うん、ニューアルバム Did you know that there's a tunnel under ocean blue。 タイトルがこの回は全部長いですね、どれも長い、いいペースで出てるラナデルレイのね、ニューアルバム、これもう3曲紹介したんですけど、
いやすごいよこの人は、やっぱりなんか
なんかね、
うん、
1曲1曲で聞くとよりその1曲1曲の凄さが分かるっていうのがオンエアで分かりました、我々もね。
ちょっとなんかね、唯一無二な感じのところまで来ましたね。
もう来てるね、うん、
そう、似たような人がいないところまで来てますね、う
ん、来た来た、うん、そんな感じする。アルバムはね、スルーッとこうなんかずーっとこう聴いてられるようなあの世界観でね、
うん、
で一曲これが代表曲だなみたいな、そんなのはね聴いてる時にはね感じないんだけど、
うん、
ラジオでこの時紹介した時みたいにね、バラして聴くとですね、一曲一曲すげえなこれっていうね、
そうなんですよ、
そういうアルバムでした。
うん、
はい、ぜひオンエアでねチェックしてください。
はい、
で3枚目のシンプルですね、ピンクフロイド The Dark Side of the Moon Live、1974 Live at Wembley ということで、 Dark Side of the Moon が出て50周年だったんですね、73年に出て、うんうんうん、それで、今年50周年ということで、この Dark Side of the Moon 関係がいろいろリリースあるんですが、そのうちの1枚ですね、74年のロンドンのウェンブリーアリーナでのライブがリリースされました。
はい、
でピンク・フロイドはもうタイムが長いんでね、
うんうん、
そんなにたくさんかけられないんですけど、それでも
で、ね、
あのアルバムの、まあ、ハイライトというか好きなところをね紹介できたかなという感じです、
うん、
で74年の、まあ、ピンク・フロイドの世界観で、その後、まあ、どんどんどんどんピンク・フロイドのスタイルというか、ね、メンバーも変わるし変わっていくんですが、このお化けアルバムですね、 The Dark Side of the Moon っていう、うんうん、
プリズムが
そう
ね、デザインされたやつね。
そう、もしこれを放送聞いてピンクフロイドもうちょっと聞いてみたいなと思ったら、ぜひねオリジナルスタジオ版の方、リマスターだったりとか50周年関連でいろいろ出てますんでね、そっちに遡ってもらえたらいいなと思ってオンエアしました。
はい、
以上3枚ですね、新譜特集、はい、はい、4月22日放送です。で、4月29日はリアルアッツニューをお送りします。この日はですね、まあラインナップはね避けますが、
うん、あの人はやっぱりいます
そうですね、しばらく
彼女はやっぱりいます。
彼女はねちょっとしばらくいるかなと思いますねあとあの方もここからしばらくいそうだなという感じですね、あの偉大なロックンロールオリジネーターの、まあね、
新シリーズが始まりつつあるんですね
俺の方はねそんな感じで、まあ年代をちょっとこう遡りながらね、なんかサウンドの移り変わりみたいなのもね、うんうん、なんとなく分かっちゃうようなそんなラインナップになりましたけどね、うん、俺の方はね。で大輔の方はね、
なんだろうね、
なんだろうね、面白いのありますよねやっぱね、
うん、
普段の生活の中で引っかかったものがたくさん出てきたってい
うかな。そうそうそうそう、なんですよ、うんうん、
いや面白いですよこのリアルワッツニューはね、うん、ぜひチェックしてほしい。新しいのから古いのからね、
うん、
あとあんまりオンエアしないあの真ん中辺のね80年代の音源なんかもねちょっと紹介した
りして、はいはいはい、そうでしたそうでした、
はい、
う
ん、面白いかと思います。ぜひオンエアでねチェックしてください。4月29日放送はリアルワッツニューです。
はい
はい、そんな感じの3本ですね。あとはじゃあなんか告知系お知らせなんかありますか？
そうね、まだかな。前にも言ったようにちょっと後半に今年いろいろ固まってるので、
うんうん、あ、
準備が始まりました。グループ展のメンバーとかが確定してきて、うん、今回ちょっと2つのオブセッションと原点両方9月にあるんですけど、どっちもあの新メンバーが加わりそうでちょっと楽しみです。うん、
なるほど。9月のね、それがね。
うん、
はい。俺の方はね、T1&サウンドトーラスのツアーが始まりました。今から間に合う日程だとね、16日は、横浜であるんで、これはね、ソールドアウトしておりますが、配信の方をね、見れるので、今回のツアーは全部配信とリアルと会場と、うん、ハイブリッドでね、全部やっていこうということでやってますんで。
配信は投げ銭なの？
うん、今回は配信のチケットを。
チケットなんだね。
うん、販売させてもらって、それでアーカイブが、はいはい、1週間ぐらいのアーカイブが、ついてて1週間ずっと見れるという感じですね。
はい、
はい、で29日ですね、4月の29名古屋の、エルフィッツオールでやって、その翌日4月の30日、豊橋のクラブノットでやります。
はい、はい、お邪魔しようと思います。
ぜひぜひね、
はい、
豊橋でやりますんで、ぜひぜひ遊びに来てもらえたらと思います。あとはね、5月にも何本かあって、6月7月とね、7月まで続きますんでね、また日にちなんかね、
うん、
サイトで調べてもらったりとか、またこちらでも紹介させてもらおうと思います。
はい、
とりあえず29、30です。これからはね、ここからは名古屋豊橋なんで、ぜひ遊びに来てもらえたらと思います、うん、そんな感じかな。
うん、4月終わりまで撮っちゃったね、これでもう次5月。
そうですね、1年3分の1が終わったというところですかね。
いや、油断してるとすぐ9月だなこりゃ。
そうなのよ。そう、僕もね、いろいろこう早くね、計画を立ててね、計画的に進めていかないとまずいなと、うんうん、はい、思い始めてるんで、はい、頑張っていかないかなというところです。
なんか最近早起きらしいじゃん。
そうなのよ、毎日7時半だねだからちょっと夜更かしするとね、翌日持ちません、全然
ね、メールとか交わしてて、あれ変な時間に返事来てるな、朝返事来てるな、うん、みたいなことがあって、
うん、そう、ちょっとね、いろいろ一号くんがね、もう早いもんで幼稚園に行き始めてですね、
はいはい、
送り迎え担当なんですね。はい、そんなこともやりながらね、できた時間だったり新しい生活のペースでね、
うん、
うまく慣れて何ができるかなっていうのをね、今模索中です。
はい
はい、頑張っていきますんで、はい、じゃあ、ね、番組オンエアの方楽しみにして、ぜひチェックしてください。
はい。
はい、以上、番組放送予告でした。